常識にとらわれないものの考え方を紹介していくポッドキャスト、ランダムポッド。番組ホストの粉屋です。今日はですね、拒絶されることに対する恐怖について話していきたいと思います。何か人にお願いとかをしたいんだけれども、それが断られるのが怖くて、で、お願いすることができないっていう、そういうのってわかりますか？何についてでも言えてですね、仕事でもあるし、恋愛でもあるし、友達関係とか、そういうあらゆる人間関係であるわけなんです。わかりやすいのが告白するときですよね。なんか好きな異性がいてですね、告白したいと思っているんだけれども、でも振られてしまうかもしれないわけなんです。で、そういう時に振られることが怖いから告白できないって、そういうことがあるわけなんですよね。でも告白して振られても、そしたらその人と付き合うことができないわけなんだけれども、告白しなくても付き合うことができないわけなんで、それは同じなんですよね。で、確率は低くても、その告白が受け入れてもらえる可能性があるんであれば、告白した方が得なんですよ。それでも怖くてできないって、そういう感情があるわけなんですよね。こういう感情は多かれ少なかれ誰でもあると思うんですね。少ない人っていうのもいて、そういうのに全然躊躇がない人っていうのもいるんだけど、でも多くの人っていうのはその拒絶されることが怖いって、そういうふうに感じたことがあると思うんです。で、この拒絶の恐怖に関してですね、理解したくて、調べてみたんですね。でもなかなか、いい情報が得られなかったんですよ。特に、どうしてそういう感情が起こるのかとか、あとは効果的な対策っていうのを見つけることが、できなかったんです。だから今後も、こういうの調べるのは継続していこうと思ってるんですけど、この検索の中でですね、一つだけ面白いのに行き当たったんです。で、今日はちょっとその話をしていこうと思います。僕がよく知ってる人なんですけれども、その彼はですね、かなりいい大学出てるんですね。で、そういういい大学の中でも優秀な方で、どこ行っても一目置かれるような優秀さの人だったんです。で、仕事に関してもですね、自分の得意なことだけじゃなくて、何でも必要になれば自分で器用にこなすような人なんです。だからこれだけ聞いてるとですね、なんか何でもできそうなんですよ。だから、なんか仕事をすればそこで一流になるような、気がするんですよね。でも彼の仕事はですね、二流なんですよね。比較の問題なんだけれども、そういう一流大学を出てるような人の中では三流と言っても差し支えがないぐらいなんです。能力の割に冴えないっていうのは間違いないわけなんです。だからそんな風に能力は十分あるんで、それ以外のところが問題なんですよね。だから人間性っていうか性格の部分だと思われるんです。いわゆる頭の良さ、認知能力っていうのは高いんだけれども、それ以外の能力ですね、非認知能力に問題があると、本人も思ってるんですね。その人間的に全然ダメな、ろくでもないやつとかそういうわけではなくって、人当たりはいいし、結構人に好かれるし、信用されるっていう感じなんです。で、本人、自分自身に、いろいろ問題があるっていうのは自分でもわかっていて、その中でも特に問題があると感じるのが、この拒絶に対する恐れが強いっていうことなんですね。学校の勉強っていうのは一人でやればいいんだけれども、社会に出て仕事をするときっていうのは人にお願いをするのがすごく大事なんですよね。僕が以前すごい好きだったポッドキャストでエフェクティブリーワイルドっていうのがあるんですね。で、それは二人でやっていて、ベンっていう人とサムっていう人がやってるんです。で、サムについては、このランダムポッドでも結構話したんですけれども、 このポッドキャストが無名な状態からもう今ではなんかメジャーなポッドキャストになってるんです。で、そこまで大きくなったのにはベンの働きがまあ大きいんです。で、このベンっていうのはすごい勤勉な人なんだけど、それ以外にまあすごく強みがあってですね、とりあえず人にお願いするっていうとこなんです。あ、これ野球に関するポッドキャストなんですね。で、例えば野球の解析なんかで自分ではできないことがあると、ちょっとこれやってよって、まあ知り合いにすぐお願いするんですね。他には全然知らない人に対しても、このポッドキャストにゲストに来てくれないかみたいに、まあ平気で E メール書いたりするんです。まあ当然ですね、そういうの断られることもいっぱいあると思うんですよね。でも、そういうのをとりあえず聞いてみるとチャンスが広がるんですよ。まあ、ベンは仕事だけではなくてですね、ちょっと細かいこと忘れちゃったんですけれども、彼がですね、ガールフレンドにプロポーズした時があるんです。で、その二人の思い出のバンドっていうのが街に来ていて、その有名なバンドですよ。で、そのバンドにこう連絡をしてですね、その二人のため特別になんかやってくれないかみたいなお願いをしたそうなんです。いや、なかなか全然知らない人にそういうことってできないですよね。で、当然断られると思うんだけれども、それもなんかやってもらえたそうなんですよ。で、まあ話をその、よく知ってる人に戻すとですね、彼はそういうことができないんですよね。だからそもそもこう人にお願いができないんですよ。それでどうするかっていうと、なんか自分で勉強して自分で能力身につけてやっちゃうんですよね。こう全然自分の得意じゃない仕事でも、まあなんとか自分でやるように工夫するわけなんです。まあそれができるんで、まあそこそこ仕事をできるんだけれども、でもそういうふうにやってると、やっぱ効率がすごい悪いんですよね。一から学ぶよりも、それが得意な人にお願いした方がいいわけなんです。まああとはトライしてもやっぱできないことっていうのもあるんで、そういうアプローチって限界があるから、こうステップアップしていけないわけなんです。で、まあそれを彼自身も分かってんですよね。仕事をやっていく上で、この恐怖っていうのが敵だっていうことは分かってるんです。で、まあこういうお願いって、お願いして断られてもどうってことないんですよ。で、しかもですね、他人って結構親切なんですよね。なんかお願いされると、まあできることであればやってあげようって大体みんな思うんですよね。で、しかも彼自身もそうなんですよ。なんか彼にお願いをするとですね、すごい丁寧に助けてくれるんですよね。で、彼自身もそれを認識してて、自分に対してもそれを人がやってくれるだろうと思ってんだけど、それでもできないっていうとこなんですよ。で、さらに言うとですね、こうなんかお願いされますよね。で、それ助けてあげたいんだけど、助けられない場合ってあるじゃないですか。で、そういう時に、その人がまた別のお願いをしてきた時にはですね、さらに頑張って助けようって思っちゃいますよね。なんか、借りがあるような気持ちになっちゃうんですよ。本当はなんかお願いされてそれ断ってるだけだから別に借りがあるとかそういう状態じゃないんだけど、なんか心理的には、この間断っちゃったから次頑張ろうみたいに思っちゃうんですよね。でも本当その辺を含めて十分わかってるんだけど、それでも拒絶されることって怖いんですよ。このポッドキャストでよく話に出してくるスコット・ギャロウェイっていうニューヨーク大学の教授で、まあ、起業家みたいな人がいるんです。で、彼本も書いていて、まあちょっとその本を読んでた時にですね、こんなことがでかい字で書いてあったんです。拒絶を恐れていては何事も成し得ない。まあ、全くその通りなんですよね。で、これ仕事だけじゃなくて人間関係もそうなんです。こう、すべてそうで、こっちから求めないと誰も何も与えてくれないわけなんです。で、このギャロウェイ自身はですね、自分は以前はシャイだったと言ってるんです。人にこうなんか話しかけるのとかは苦手だったと言ってたんですね。で、若い頃はお酒を飲んでその気持ちを抑えて女の子にアタックしてたって、まあそう言ってたんです。でもそんな彼でも仕事ではこうどんどん拒絶を恐れずに 仕事してたわけなんですよね。だからどっかで変わってたんだろうけど、でもそのプロセスがどうだったかっていうのは全然書いてなかったんです。で、まあ聞いてる人でですね、分かってる人もいると思うんですけれども、この拒絶されるのが怖い人っていうのは、まあ僕自身のことなんですね。こう拒絶されるのが怖すぎて、自分の能力とかこれまであったチャンスをすごい無駄にしてると自覚してるんですね。で、こんな風に恐れててもしょうがないっていうことも分かってるんです。でも分かってても何にもできてなかったんです。でもやっぱどうにかしたいって思ってるんですよ。やっぱどうにかしようって思ったんです。で、とりあえずまあ調べるところからやろうと思って、まあ今の時代、まあどうやって調べるかっていうと、まず Google することですよね。で、それやってみたんです。でもですね、なんか体験談みたいなもんばっかりしか出てこないんですよ。だからなんかあんまり役に立ちそうな話がなかったんです。でも一個面白いのがあったんですね。まあ内容としては体験談そのものなんだけれども、ちょっと勇気を与えてくれるようなものだったんです。で、これ何かっていうと、ジア・ジアンっていう人のテッドトークなんです。これね、結構良かったんで、リンクをショーノートに貼っておくので、ぜひ見てほしいと思います。このジアっていう人なんですけど、中国の出身なんですね。で、起業家になりたくてアメリカに渡ってきたっていう人で、確か大学はアメリカの大学に行ってたんだと思います。まあいろいろビジネスをしてたんですけれども、まああんまり大きな成功はしてなくって、で、自分自身でもチャンスをずっと逃し続けてると思ってたんです。で、やっぱその原因を考えるとですね、こう拒絶されることの恐怖がすごくあると思っていて、それを何とかしたい。何とかそういう恐怖に打ち勝ちたいって、まあ思ってたわけなんです。で、まあやってみたことは僕と一緒でですね、とりあえずネットをサーチしたんですね。でもやっぱりそういうふうにこうなんか体験談とか、まあそういう恐怖にはただ打ち勝てみたいな、そういう、それはわかるけどっていう、実践できないようなアドバイスしかなかったそうなんです。で、彼が、まあ偶然行き当たったのがですね、リジェクションセラピーっていう、サイトだったんですね。リジェクションっていうのが拒絶で、セラピーだから治療しようっていうことなんです。で、このサイトのアイデアはですね、こうどんどん拒絶されることによって、拒絶されることになれようっていうアイデアなんですね。なんか30日間やらなきゃいけないことが決まっていて、こうどんどん拒絶されることによって、まあそれになれるんですね。脱感作されるっていう、そういうアプローチだったんです。まあそういうふうに拒絶されて実際脱感作するかはわかんなくって、科学的にこれが正しいやり方かどうかっていうのはちょっとよくわかんないです。でもジアは、まあそれを見て、じゃあこれやってみようって思ったんです。街に出かけて行って、なんか人に話しかけて断られる。で、それを30日じゃなくて100日やってみようって思ったそうなんです。で、しかもその様をですね、ビデオで録画して YouTube に上げるっていう、まあそういうプロジェクトをやっていくことに決めたんですね。まあこの内容をですね、このテッドトークで話してるんです。拒絶されることが怖いっていう感覚がですね、わかる人はぜひこれ見てほしいと思います。で、その彼が最初にやったのがですね、知らない人に100ドル借りるっていうチャレンジなんですね。街を歩いてて、で、知らない人を見つけて、で、その人に100ドル貸してくれって、まあ言ったんです。で、そしたら、まあ当然断られるんですね。嫌だよ、と。なんでって。で、それで、まあ当然怖いですから、あ、わかりましたって言って、さーっと逃げていったわけなんです。で、その様をですね、自分自身で見て気がついたことがあるって言ってたんですね。まあ自分はその瞬間っていうのはもう怖くてたまらないから、もうとにかく喋って帰るってそれだけやったんだけれども、よく考えるとですね、その断った人っていうのもすごい無茶なこと言われてんのに、そんなひどい対応してるわけじゃないんですよね。嫌だよって言って、でしかもこうなんでって理由まで聞こうとしてくれてるわけなんです。 で、その時ジアが思ったのはですね、相手っていうのは自分のことちゃんと気にかけてくれてるんだから、もうただ逃げるんだけじゃなくって、もう少し話してみようって思ったそうなんです。で、その次やったのがですね、ハンバーガー屋さんに行って、ハンバーガーのおかわりをタダでくれって言ってみるっていうやつをやったんですね。これも断られたんだけれども、まあ最初断られても、なんでダメなのとか、まあそういうふうにもう少し話してみるっていうのをやってみたわけなんです。で、その時はまあ以前、その最初の時ほどは怖くなかったって言ってたんですね。で、僕まだその全部のビデオは見てないんですけれども、まあ100個やってるわけなんです。まあそういう感じの無茶苦茶なお願いをどんどんし続けるっていうやつなんです。でですね、こんな無茶苦茶なお願いなんですけれども、時々受け入れてもらってるんですね。最初に受け入れられていたのが、ドーナツ屋さんに行って、こうオリンピックの五輪の形をしたドーナツを作ってくれっていうお願いをしてみたんですよ。で、それやってもらってるんですよ。で、そのビデオも見たんですけど、なんか、そこの店員さんがですね、頑張って作った上に、さらにはこう、お金も求めないで、いいよあげるよって言って、ドーナツもらって帰ってきてたんですね。あとは、大学の教授にですね、大学で講義をさせてくれっていうお願いをして、で、それも受け入れられてるんです。ここからわかるのは、まず一つは断られるってこと自体、全然ひどいことじゃないっていうことなんですよね。人ってそんなに冷たくないんですよ。で、しかもこう人って思うよりもずっと協力的なんですよね。で、自分のこと考えてみればわかるんだけれども、なんかお願いされたら、こう協力しますよね。で、他人もそうしてくれるんだっていうことなんです。なんかこのテッドトークを見てですね、で、さらにこのビデオをいくつか見てみて、すごく勇気をもらったんですよね。その世の中にはですね、なんかとりあえずお願いしてみようって言って、なんかすごいぶしつけなお願いをどんどんする人がいるんですよ。で、正直言うとですね、そういう人って結構嫌いなんですね。で、このジアっていう人はもともとは、拒否される恐怖が強い人だっていうのを知ってるから、まあそういうのを見てて、なんか見てられるんですけど、本当になんかぶしつけな人って、なんか見てて嫌なんですよね。だから、まあそういう人にはなりたくないから、なかなかお願いしないっていう部分もあるわけなんです。でも、これを見ててわかるのはですね、人っていうのはお願いされるのが必ずしも嫌いじゃないんですよね。必要とされるのが嬉しい場合っていうのもあるんですよね。で、僕自身ですね、お願いしたい時でもなかなか躊躇してできなくって、まあ、ずっと謙虚にやってきたわけなんです。で、少しぐらいはですね、お願いするような人になりたい、なってもいいと思うんですよ。で、まあ、もう少しですね、恐怖に対することは勉強して、理解していきたいと思ってるんですね。ただ、まあ、それとは別にですね、このリジェクションセラピーには挑戦したいと思ったんです。いや、もう考えるだけで怖いんだけれども、これはやってみてもいいんじゃないかと思ってるんです。で、このリジェクションセラピーのいいなと思ったところがあるんですね。その拒否されること自体を目的としてるとこなんです。これはなんか無茶なお願いをして、で、それを叶えてもらうことを目的にしてるんじゃなくて、拒否されることが目標なんですよね。そのなんか無理なことを言って、で、相手に受け入れられることを目標にすると、なんか嫌なやつになるし、で、大体拒否されるんで、心が折れますよね。でも最初から拒否されることを目標と考えているんであれば、まあ拒否されて、それで、あ、うまくいったって思えるわけなんで、プロジェクトとしてやりやすいと思うんです。で、まあ本当にそういう拒否されることに対する耐性がついてくるかわかんないんだけれども、ジア自身が言ってたんだけれども、まあそういうことをお願いする技術みたいなものは、だんだん理解できるようになってくるみたいなんです。だから、まあ、挑戦したいなと 今思ってるんです。で、やるとすれば、まあ、とりあえず最初、そのジアがやってたように、100ドル。まあ、日本だったら1万円ぐらいですよね。だから道に歩いてる人に1万円貸してくれるってお願いするところからやってみるということになると思うんです。いや、まあ、そうやって目標立てるのは簡単なんだけれども、それを実際やることを想像すると、とんでもない恐怖が湧き起こってくるんですよ。いや、話して断られればそれで目標達成なんだけど、それだけでもなんかすごい現実にやるって思うとすごく怖くなってきてます。いや、実際やれるかどうかわかんないんだけれども、やりたいという気持ちだけは今は持ってます。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。